聖書を拝読いたします。第二列王記19章14節より、ヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登って行って、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主の前で祈って言った。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために行ってよこしたセナケリブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土とを廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。
私たちの神主、聖書の神というのは歴史を作る神であります。私は中学高校の時は熱心な仏教徒であり、神道イストでもありました。でも仏教のさまざまな菩薩とか観音様とか、また言うのは歴史を作りませんですね。歴史の計画がない、歴史の計画がないので歴史の中に働くということがない。しかし私たちのこの神は歴史を作られる神であり、そして大きなるご計画を歴史の中に持っておられ、そのご計画に沿って契約を結び、その契約通りにご自身のなさる技を予告し、そしてその通りに歴史の中で働いていかれる神様であります。だからこのアブラハムと最初に神様は契約を結ばれましたけれども、4000年前です。その4000年の間、神様のこのなさった技の跡が歴史の中にたくさん残されているわけです。国を通しても、また個人を通しても、その神様の技が歴史的に残されています。私たちもその歴史の中を歩んできているのだということを忘れないでいただきたいと思います。私たちは神様のご計画の中に生かされて、そしてこの21世紀、いよいよ私自身はそう思うんですけども、そのクライマックスの時が近づいているのではないかなというふうに思う。どの世紀もそのように思ってきたわけですけども、そして歴史の中に私たちが置かれて、その神様のご計画の成就を見ることを期待し待ち望んでいるわけであります。で、その4000年前、神様に選ばれた一人の人、アブラハム。そのアブラハムが契約、神様と契約を結んだ。それは祝福の契約でした。一方的に神様がアブラハムとその子孫を祝福する。そしてそのアブラハムの子孫は世界の祝福の源になっていくんだという、そういうご計画であります。そして私たちこの直接的なアブラムの孫ではないこの日本人、またこのアジアの人たちも、また世界中の人もそうですが、イエス・キリストを信じることによって、信仰によるアブラムの孫として神の民に数えられているわけであります。ですからこの聖書で読むこの旧約聖書のイスラエルの歴史っていうのは私たちの歴史でもあります。今日はヒゼキヤのお話をいたしますけれども、そのヒゼキヤは私であるという思いで読んでお聞きしていただきたいと思います。このでも主に選ばれたイスラエルの民というのは決して歴史の中で順風満帆であったわけではありません。 彼らに神様は3つの約束をなさいました。一つは土地を与える、そしてその国民は星の数、砂の数ほど数えきれないほどにまで大きくなる、そして王国、王たちが出てくるということでありました。しかしね、皆さん、この神様がイスラエルに与えられた土地っていうのは、それは今のあのイスラエルの地、ごく四国ぐらいの小さな小さな土地であります。で、 今のイスラエルはその全部を所有してはいません。かつてダビデの時も、3000年前のダビデの時もその神様が約束された土地を所有してはいません。本当に四国ぐらいの小さな土地であります。で、しかもイスラエルはあの土地以上の土地を持つことは許されていません。ですからイスラエルの国が、あのソロモンの時代、ダビデの時代もそうですけども、どんなに国力が大きくなっていっても、他の国々の土地を侵略するということは許されてはいません。現代もそうです。ですから、イスラエルが第3次中東戦争でしたかね、シナイ半島を、戦争によって取ったわけですけども、そのシナイ半島というのは彼らに与えられた土地ではなかったので、平和のためにエジプトに返還しているんですね。で、そういう民族であります。でも国土は狭いし、そして思ったようにその人口は増えない、し、そして彼ら自身そんなに優れた、もともとはその人種的に優れた民族というわけでもありません。骨格は例えばゲルマン民族とか、ヨーロッパの、民族から比べましたら見劣りはするんですね。そして当時古代から考えてみれば、今でこそユダヤ人というのはこう頭がいいなどと言われてますけども、ギリシャ文明から比べれば彼らもまだ劣っている、そういう民族で、ありました。決して彼らは金持ちではなかったし、大国にはなれない、文化的にもそんなに高くはなかったわけであります。そして彼らに与えられていた土地というのは、ご存じの通りアジア大陸とヨーロッパ大陸と、そして南アフリカ大陸の狭間にあるその小さな場所ですので、その調子街のようなところにありますので、南のエジプト、アフリカのエジプト や東側のアジア、そこからアッシリアやバビロン、ペルシャといった国々が起こったら、また西からはギリシャとかローマという大帝国が起こったら、いつもそこは攻められるという、攻め取られるという、そういういつも大国に侵略されるというような、そういう運命に置かれている、そういう場所でもありました。しかし主が共におられたんです。それが全てでありました。そこに神は、神の国、神のご支配をそこに置かれたわけです。そしてそこが神様の御業のなされるところ、祝福の注がれるところ、そしてそこが世界の祝福の源となっていく、そういう土地であったわけであります。唯一まことの神、天地を創造された神、全能なる神、この神をイスラエルだけが知っていた。そしてそのイスラエルから、この唯一まことの神、創造主なる神が世界に伝えられていった。そしてその神方が語られる、その神が語られる神の言葉が聖書として世界中に広がっていったわけであります。さて、その歴史の流れの中にあって、今日お話しするのは、今までずっとこのイスラエルの歴史を見てきて、いよいよこの列王記も終わりに近づいているわけでありますが、その中で非常にもう大きな危機を迎えたヒゼキヤ王の時代のお話であります。この時に東 その今のイラクでアッシリアという強大な大帝国が、世界で最初の大帝国と呼ばれているそのアッシリアという国が勃興いたしました。これはこの民族は非常に残忍な民族でありまして、その征服、次々と周辺の国々を征服していくわけですが、征服したら でもし従わなかったらもう皆殺しにされますし、もしその服従したら降伏したらその土地からもう根こそぎこう別あのよその土地に移されるわけであります。例えば日本がこうしてその足、まあ、ちょっとそういうことはもちろんないわけですけども、アッシリアにこう征服されたとしたら日本のほとんどの民は例えばあのシベリアとかモンゴルといったところに移されて、そしてこの日本には例えばあの他の征服された国々、例えばベトナムの人たちがこの日本の国に住まわされるというような、そんなふうに、されるっていう、そういう、国で、そういうことをしていたのがアッシリアであったわけであります。そして紀元前722年なんですが、この北を、まあ、イスラエルはあの北王国と南王国に分かれていましたけれども、その北王国が紀元前722年にアッシリアによって滅ぼされてしまいます。サマリアが首都だった北王国はアッシリアに滅ぼされて、そして強制移住させられていったわけであります。その北王国が滅ぼされた時、ヒゼキヤは南ユダ王国の王になっておよそ4、5年の時、4、5年が経っていました。彼はその時25歳です。兄弟の国である北王国が圧倒的な軍勢を持ってアッシリアに滅ぼされてしまう。もうひしひしとその脅威にさらされていることを感じていたわけです。25歳です。当然アッシリアは南のユダ王国にも攻め入っていきます。でその攻め入ってきたときに1回目攻め入ってきたんですよ。18万人ぐらい、この18万5千というふうにあの2回目の時は書いてありますけども、大軍勢が襲ってきた。もうその時は、ヒゼキヤはどうすることもできなくって、このアッシリアの要求を飲んだわけです。どういう要求であったかというと、それはもう、銀300タラント、金30タラントというそういう莫大な金銀を要求してきた。それをもうその神殿や王宮や宝物蔵から全部引っ張り出してきて、そしてその金銀を払ってそして去ってもらうわけです。でもね、これで済むはずなんかないわけですよ。絶対これで済むはずがない。今ちょうど大河ドラマの あの真田丸もクライマックスを迎えていますけれども、あの大阪 の, あ の, その冬の陣、夏の陣というのがありますよね。で冬の陣で結局その一度和平を結んで、そして堀を全部埋め、真田丸は全部潰されるというような、そういう条件で飲んでしまった。でこれは愚かなことをやったわけです。そんなんで済むはずがない。そして徳川軍は引いていったけど、翌年の夏にはまたやってきて、結局は滅ぼされて、豊臣家は滅ぼされてしまう。で同じような運命がこのエルサレムにも迫っていたわけです。ヒゼキヤにも迫っていたわけです。一旦は帰ってもらったけど、やっぱりまたこのアッシリアが18万5千人という大軍勢でやってきました。でね、あの兄弟の北王国はサマリアが首都でした。それはもう簡単に滅ぼされてしまった。もう北王国自体が偶像礼拝で弱体化してたんですね。でも南王国のこのエルサレムっていうのは標高800メートル900メートルぐらいの要害の地にあって、簡単に落ちる町ではありません。なんとか持ちこたえられるしと思っていましたけど、さすがに18万5千人の軍勢に包囲されて、そしてもうエルサレムは風前の灯火になってしまったわけであります。さてそこでヒゼキヤはどうしたかなんです。この滅亡の危機に瀕した。たとえこの神の選びの民であっても、必ずそういう困難が襲ってくる。それは私たちそのイエス・キリストを信じる神の民であっても、そういう大きな問題にぶつかる、まあ、圧倒されてしまうような状況に陥るということは確かにある。でも、ね、皆さんね、今日まず第一番目に申し上げたいのは、そういう 絶対絶命の危機に陥った時にヒゼキヤはどうしたかなんです。それは第一番目にその時に彼はこの恐れなかった。2回目の時は恐れないで逃げなかったということです。そしてこの時、この困難の時に彼はその新しい信仰の世界を開いていったということです。困難を通して、この絶対絶命の時を通して新しい世界を、信仰の世界を、恵みの世界を開いていったということです。そしてこういう危機の時にこそこの彼は一国の王として自分の信仰やまた国民の信頼を勝ち取るチャンスにしたということなんですね。皆さん、私たちその人生でさまざまな問題や困難や、それも本当にどうしたらいいのかというようなことが起こる、これ誰にも起こる、その時に私たちはうろたえてはならない、恐れてはならないということなんです。引いてはならないということなんです。それは新たな神様の恵みの世界を知るチャンスなんだということ、そういうふうに捉えるということ、そしてもう一つはこの危機の時にこそ自分がどういうふうにそこで信仰に立っていくかということを、家族やまた教会の兄弟姉妹や、あるいは友人たちや、あるいは職場の人たちが見ているということですよ。その時にその人たちの信頼を勝ち取るチャンスなんです。チャンスとして与えられているんです。そういうふうに捉えるんです。だからこの聖書はいつもそう言います。例えば第一ペテロの4章の12節13節をお読みしますね。ペテロはこういうふうに言うんですよ。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいって言うんです。でパウロもそうですけども、困難さえも喜ぶ。なぜ困難を喜ぶのか、それは私たちが新たな信仰の大きな成長のチャンスなんだから、大きな世界が開かれていく契機なんだからということであります。そしてこの信頼を勝ち取っていくチャンスだということなんですね。皆さん、例えば家庭でね、経済的な危機が起こると、あるいはもちろん個人の生活の中でもいろんな危機が落ちてくると、その時に最初ね、多少うろたえるのはそれはもう人間ですから、仕方がないですよ。でヒゼキヤだって1回目はこうやって逃げたんですよ、お金払ってね。でも2回目は違ったの、その時にどうするかって。でも自分で言うのはちょっと怖いんですけど、当然ね、皆さんももし教会に何か大きな問題が起こった時、当然私たち牧会部を見るでしょ。そうですよね、ね、千春何かちょっと想像できないけど、教会に何か大きな問題が起こった時に、その時に牧師たちがどういう態度を取るかっていうのは、日頃何を言ってるかよりも、日頃そうでしょ、日頃こうして今も偉そうなこと言ってるかもしれませんけど、日頃何を言ってるかよりも、そういう危機が教会に来た時に牧師たちがどうするかっていうのをやっぱり見るじゃないですか。その時私たちが突然もう聖書を離れて逃げ腰でネタ振りをするって、そんなことだったらもう信頼を失うわけでしょ。でこれちょっと自分の言っておいてちょっと怖いんですけどね、その時にどうするかっていうのはやっぱりそういうふうに見られるっていうことですよ。でもこれはかえってチャンスなの。教会が大きく成長していく、新しいその恵みの世界を開いていくチャンスだというふうに見るんですよ。それがヒゼキヤなんです。でお互い それぞれそういうのは大なり小なり自分たちの人生の中で、家庭でもその職場でも起こることになっていくこと、その時に私たちが本当に主に立つかということなんです。 恐れるなら逃げてはならないということ。その場しのぎの一時的な逃れ方ではダメだ、逃れ方をして間に合わせているのではダメなんだということなんです。危機を直視するということです。で、ね、この現実を見るということはものすごく重要なんですけども、恐れに支配されないということです。恐れに支配されたら人間というのは必ずこの目が暗くなってしまう。暗くなってしまったら、その普段だったらしないような愚かなことをしてしまうんです。危機がないふりもしないということです。愚かなことを、そういう逃れ方をするのをオストリッチコンプレックスというふうに言いますよね。お気になったことはおありでしょう。オストリッチ、何でしたっけ、ダチョウですよね。でダチョウって鳥の中では結構足の速いし結構怖い鳥ですよあれ。でもね、猛獣に襲われたらどうするかというと、まあその恐れの中で、地面に首を突っ込んでしまって、長い首を突っ込んで、そして 見ないふりをするんです。で突っ込んだら何も見えないでしょ。そうするとその現実がから逃避できるわけです。でも実際には猛獣に襲われて食べられてしまうわけですよ。これをオストリッチコンプレックスと言うんです。これをやってしまうんです、私たち、恐れに支配されたら。でもこのヒゼキヤは2回目はそうしなかった。これをチャンスというふうに考えたって。神の国がの力がを体験する、また進化の信頼を勝ち取っていく恵みの世界を開いていくチャンスというふうに考えたということです。そして2番目なんですけども、その2番目、ヒゼキヤがしたことは、それは敵と向かい合わないということなんです。敵と向かい合わなかったんです。そして彼がしたことは、敵と向かい合わないで主と向かい合ったということなんです。でそれを18章から見ていきたいんですけども、このアシリアがこのエルサレムを包囲したという、圧倒的な軍勢で支配され、包囲されているわけですけども、これは神の国のご支配の中で起こっていることなんだ、神の支配の中で許されて起こっていることなんだというふうに見るわけです。でね、その時にアッシリアの軍隊のそのリーダーであるラバシャケっていう男が出てきて、そしてそのエルサレムの中にいるそのユダの人たちに語りかけるわけであります。でその語りかけが18章の19節なんです。でこの敵が語りかけてくるわけです。でどういうふうに語りかけてくるかを見ていきたい。非常に説得力のあるその降伏勧告なんです。で読んでいきますね。18章の19節、ご覧になってみてください。ラブシャ系は彼ら、つまりエルサレムの住民に言った。ヒゼキヤに伝えよう。大王アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり戦力だと思い込んでいるのか。今お前は誰により頼んで私に反逆するのか。お前たちはそうやってその主の言葉主の言葉と言ってるけども、そんなものは戦力になるかというわけです。そして21節、今お前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでいるが、これはそれに寄りかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王パロはすべて彼により頼む者にそうするのだ。今エルサレムは、そのユダの王国は北側からやってきたそのアッシリアにこう攻められているわけですけども、でその時にそのエルサレムの方としては南のエジプトの方に頼んで、そして軍勢を待っている。そんなものを待ったってエジプトなんか全く当てにならないぞという言うわけです。お前たちエジプトなんていうのはな、そうすぐに裏切って、そして逆にお前たちを突き刺すようなことをするんだ。そしてエジプトエジプトと言ったって、我々アッシリアの小さな将軍でさえも撃退できないほど弱体化してるんだというふうに言います。そしてさらに22節、お前たちは私に、我々は我々の神主により頼むという、その使徒はヒゼキヤが立っているところと祭壇を取り除いておいてユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝めといった、そういう主ではないかというわけです。お前たちはそのイスラエルの神主により頼むと言ってるけども、そんなものは何の役にも立たない、神の言葉も何の役に立たない、無力だというふうにそのイスラエルの神を冒涜するわけであります。 そしてそう言っておきながら25節、今私がこのところを滅ぼすために、つまりエルサレムを滅ぼすために登ってきたのは主を差し置いてのことであろうか。主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼせって言われた。なんか話矛盾してません？言ってることが、まあ、言ってることは矛盾してるんですけども、要するにこれ脅しですからね。これはオラルがこうしてこのエルサレムを滅ぼすのはお前たちの神主のご意志なんだと言ってるわけです。変な話ですよね。そんなお前たちの主は何の役にも立たない、弱いんだって言っておきながら、そのエルサレムが滅ぼすのは主のご意志なんだというふうに、ちょっと死に滅裂な矛盾したことを言うわけです。そして、さらにまた後の方にも書いてあるんですけども、降伏すれば、降伏したらお前たちをちゃんと別の国に連れて行ってやるよ、そしてそこで十分飲み食いできるようにしてやるっていうふうに言うわけです。これ大嘘ですよ。別の国に、その先ほど言いましたように強制移住させてやるぞっていうわけです。そこへ行ったら飲み食いできるようになるっていうふうに言うわけです。で、要するにここで言ってることは、この事実もあります。エジプトなんて役に立たないっていうのはこれ事実です。で、主なる神を冒涜するわけです。そして矛盾したことを言います。そして嘘も言います。お前たちを降伏したらいいところについていってやるっていう甘い嘘もつきます。で、そういうふうにして脅して、またなだめすかして甘いことを言って降伏させて、そして滅ぼそうとしているわけです。さて、そういうふうに言ってきたわけでありますけれども、このアッシリアの声をヒゼキヤは無視するんです。聞かないんです。だからこの敵と向かい合わないんですよ。で、どうしたか、それがその36節、18章の36節です。で、そういうふうにラブシャキが大声を張り上げて脅したわけですけれども、36節、民は黙っており、彼にラブシャキに一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王ヒゼキヤの命令だったからです。で、ヒゼキヤはこの敵と向かい合わないって言うんです。向かい合ったってどうにもならないんです。軍事力も全然違う。どうしたか、彼は主と向かい合うんです。主と向かい合うんです。神の言葉を聞くんです。で、その19章に入りますけども、19章のそのところで一節、ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、穴の身をまとって主の宮に入るんです。神殿に入るんです。彼は一人主の前に出るんです。二節、彼は宮内庁長官エルヤキム、書記シェブナ、年長の祭司たちに穴布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのところに使わします。そして預言者イザヤ、この当時の最も代表的な預言者イザヤのところに行って、そしてこのイザヤにこの主の言葉を聞いてもらうわけです。でも、まずこうして主の前に出る、主と向かい合うことをした。一つしたことは預言者イザヤとのところに使いを送った。そうするとイザヤがこう言います。6節、19章の6節、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君ヒゼキヤにこう言いなさい。主はこうおせられる。あなたが聞いたあの言葉、あのラブシャケの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな、恐れるな。今私は彼らのうちに一つの霊を入れる。彼らある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒すっていうんです。恐れるな、恐れないで、あなたは静まっていなさい。そして主がなさる技を見よう、ということであります。決して、この人に向かい合わない、あるいはその自分が今こう直面している圧倒的な、その絶望的な状況に恐れをなさない、恐れたからというとどうにもならない、 先ほど言いましたようにオストレッチコンプレックスに陥ってしまう、向かい合わないんです。そして主に向かう、で彼が実際にどういうふうに主に向かい合ったかっていうのが、それが今日のお読みいただいた19章の14節から19節なんです。ヒゼキヤは使者の手からそのダブシャケの手紙を受け取り、それを読み主の宮に登っていって、その主の前に広げた。つまりその彼はね、あのヒゼキヤはラブシャケからの手紙をもう持って、そして主の宮に行って、そしてそれを広げて、そのラブシャケがこのように言ってると、これはあなたを冒涜する言葉が並んでいると、こういうそのアッシリアの軍隊に我々は包囲されている、そういうことをまず主に語るわけです。そして彼が祈ったまず第一番目16節、主よ御耳を傾けて聞いてください、主よ御耳を開いてご覧ください、生ける神をそ知るために言って起こしたセナケリブ、アシリアの王セナケリブの言葉を聞いてくださいですね。そう言うんです。この自分自身がセナケリブラブシャケに応答しないで主に応答してもらおうとしているわけですよ。ラブシャケに対してあなただけがこのすべての王国の神、すべての創造者であるという、そういう信仰を告白していきます。すみません、15節、ちょっと飛ばしてしまいました。15節、ヒゼキヤは主の前で祈っていった、ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。最初に申し上げました、このイスラエルの主だけが唯一まことの神、天地を作られた創造主なる神、その神に私は信頼しますという信仰を告白するわけであります。そしてこのセナケリブアシリアの王は、あなたその唯一まことの神であるあなたを冒涜しているのですというふうに訴えていくわけであります。そして17節、アシリアの王たちが国々とその国土とを廃墟にしたのは事実だと。確かにこれは事実で、圧倒的な軍勢で国々を次々と滅ぼしていった、そのことは事実だと。その軍隊に囲まれてはいる。18節、彼らはその神々を火に投げ込んだ、それも事実だと。でもそれらは本当の神ではなくって、人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのだ、できたのですというふうに言うわけです。唯一まことの神、あなたはそうではないという信仰告白です。そして19節、私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください、そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。今どうか主よ、あなたがまことの神であり、そして全知全能の神であり、我々をお見捨てにならない愛なる神であるということを全世界にお示しくださいという、そういう祈りをするわけです。これね、皆さんとても私重要なことだと思うんですよ。どうしても私たちはことの問題にぶつかってしまうと、その問題のばっかりの方に、まあ、もちろんそれもしなきゃいけないことはするべきなんですけども、そのことだけに心がとらわれていって、そのことにもう自分たちが支配されて、そして目に前が真っ暗になってしまって、そしてうろたえてしまうということになるんです。でも私たちが相手にするのはそうじゃない、その現実ではない、現実は知ってるけども、その現実とその自分たちの力で立ち向かうんではないと、主と向かい合うんだと、その現実を主の方に差し出していくんだということ、それをしたわけであります。このヒゼキヤのこの祈りっていうのは、私たちが窮地に陥った時にこのもちろんこの通りには祈りませんけど、これをこのやり方を真似していくっていうのはとても大切なことだと思います。自分の信仰を言い表していく、そういう祈りです。私たちは主をイエス・キリストによって選ばれた、そして 信仰によるアブラムの孫となったあなたの神です。あなたは私たちを祝福し、決してお見捨てにならない神であられます。全能の神、あなたの前に不可能のことはありません。こんな私でもからし種ほどの信仰はあります。そしてイエス様が私たちに約束なさいました。あなた方にからし種ほどの信仰があるならば、あの山に向かってここに入れ、こちらに移れと言えばその通りになるとおっしゃった。そのからし種ほどの信仰は私も持っています。ですから今約束通りこの山を動かしてください。今私には平安があります。私は弱い時にこそ強いのです。そのように約束されている、そう信じます。強くしてくださるあなたによって私たちは何でもできます。耐えることができます。この信仰告白です。だからこの旧約時代も新約時代も祈りは変わらないということです。そしてその結果、この動かない、動かないをヒゼキヤ、うろたえないをヒゼキヤ、ただ神殿に入って主と向かい合うヒゼキヤ、この一国の王の信仰告白によって、この包囲していたアッシリアの18万5千の兵は主に打たれ、彼らは祖国に逃げ帰っていくことになります。皆さん、私たちは主に選ばれている、神の国、神のご支配の中にいる、神の守りの中にいる、その守りの外に出ないということですよ。そこから出ない。確かにね、その北王国、その兄弟である北王国は滅ぼされたんですよ。でも彼らも同じようにアブラムの子孫ですから、アブラムのその守りの中にあった、祝福の中にあったんだけども、自らその守りの中からの外に出ちゃったんですよ。偶像礼拝をし、神に逆らい、そして悔い改めをすることをしなかった。最後まで悔い改めることをしなかった。最後まで主に信頼することをしなかった。最後まで偶像礼拝をし続けた。結局自分自身でその神の国の、神のご支配の守りの外へ出ちゃって、そして滅んでしまったんです。そしてね、やがてこのユダ王国も、実はヒゼキヤ王からおよそ百数十年後には同じことをしてしまうんです。ユダ王国の人々も結局最後は偶像礼拝にはまってしまい、そしてその神に逆らうようなことをしてしまい、自ら神の国の守りの外へ出てしまって、今度は同じようにアッシリアの後に起こったバビロンという国に滅ぼされてしまうことになるんです。とどまっていなきゃいけないんですよ。その守りの外に出ることをしてはならない。皆さん、ヒゼキヤはこの時何かをしたわけではありません。ただ主の守り、神の国のから離れないで、逃げないで、主に訴え続けたんです。主はそれを良しとしてくださいました。さて、さすがにね、こうしてもう一大危機を脱したわけなんですけども、脱したんだけども、やっぱりね、ストレスはたまりましたよ。ストレスたまっちゃった。皆さん、1274年、1281年の時に何があったか、日本に元寇がありましたよね。元が攻めてきたでしょ。その時に若干二十歳ぐらいの執権北条時宗が2回のその元寇を跳ね返したんですよね。ある時は神風が吹いたというふうになります。さすがに、ね、国が滅ぼされる大危機だった。その時に1回目が23歳、2回目が30歳の時に元寇があったんです。でそれなんとか乗り越えたんだけど、2年後32歳で北条時宗は死んでます。やっぱりその大変ですよ。このヒゼキヤは39歳終わった時、さすがにもう死の病に取りつかれて、そして神様からもう死ぬ準備をしろと言われた。その時にヒゼキヤはどうしたかと。ヒゼキヤは大声で泣いて訴えたんですよ、神様に。私がしたことを思い出してくださいって。 私はあなたに仕えた、あの困難の時にあなたに信頼し続けた、そのことを思い出してくださいと大声で泣いた、泣き続けたんです。泣き続いて、そして訴えたんです。皆さん、ね、これね、なぜ泣き続けながらも訴えることができるかというと、彼はあの時信仰でこの困難を乗り切ったという、その大きな働きをしたわけでしょ。それに訴えることができた。これなかったら訴えられないですよ。皆さん、だから大患難が、まあ、大きな苦しみの中にあったときに、私はこのように主を信頼しましたという、そういう証を立てていくということはとても大切なことですよ。主に訴えることができるんです。あのネヘミヤだって、まだこれから来年はネヘミヤ書をやっていきますけども、ネヘミヤだって3回も4回もの祈りの中で、私のことを覚えてください、私が何をしたか覚え出してくださいって、しつこいほど神様に言ってますよ。そうやって訴えるんです。でそういう訴えられるものを、信仰を私たちは持ちたいと思うんですね。そうやってヒゼキヤは15年さらに寿命を延ばしてくださいました。そうやって彼はまた2つこの危機を乗り越えたんですね。それでも54歳で死ぬんですけど、でもね、最後のお話したいのは、それでもヒゼキヤ失敗しちゃった。それでもその気の緩みが出てきてしまうんですよ。大きなことを成し遂げた後、そしてある程度の平安が来た時に、人間ってのは一番弱くなっちゃうんですよ。で、ある時バビロンから遠い国バビロンから使いがやってきました。その時にヒゼキヤはどうしたかというと、やっぱりそのアッシリアを追い返したって、小さな国がアッシリアを追い返したという、そういうちょっと慢心もあったんでしょうね。その自分のその宝物蔵とか、その全部見せたんですよ。これだけのものを私たちにありますよって、ちょっと自慢げに見せてしまったんです。それをイザヤが知った。愚かなことをした。この国はやがてバビロンによって滅ぼされてしまう。その愚かなことをしてしまった。バビロンに攻め取られる。およそ百数十年後に攻め取られることになります。その時にヒゼキヤが言った言葉は何だったか。それが20章の19節なんです。ヒゼキヤはイザヤに言った。そんなことをイザヤにね、滅びるというふうに言われているのに、ヒゼキヤはこう言うんです。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたいって言ったんです。滅ぶんですよ、百数十年後に自分の国が。でもなんでありがたいと言ったか。それは私の時代にはそれは起こらないからだと思ったんです。だから全部つけは後に回す、そういう姿勢です。だからこれほどの人物であっても、ヒゼキヤのような人物であっても、心が緩んできてしまったら、そして高慢になってしまったら、慢心があって信仰が緩んでしまったら、こんなふうになってしまうんです。これ私たちとても気をつけなければならないことですね。だからこういう乗り越えた後こそまた重要だっていうことですよね。どこまでもその時に信仰の手綱を緩めないということです。そして私たちは、まあ、いつも繰り返して言ってますけども、私たちは絶対にその将来に自分たちの時代のツケを回していかない、いや逆に私たちは祝福を残していくんだということを言い続けています。我々第一世代は第三世代第四世代のために祝福を何としても残し続けたい、絶対ツケを残したくない、そういう思いです。ヒゼキヤのようになってはならない。だからヒゼキヤから学ばなきゃいけないことと、ヒゼキヤのようになってはならないこと、この両方あるんだということです。これがこうしたことを通して、主は歴史の中で、歴史を通して私たちに語っておられるんだということですね。ヒゼキヤを自分というふうに考えて、今日のメッセージを受け取っていただきたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、主、私たちは主に選ばれたものであっても、困難が起こります。逃げ出したいような状況があります。しかしどうぞそこに踏みとどまる。そこも神の国のご支配の中で起こっていることだと信じて、そこに踏みとどまることができて、そしてしっかりと主に信頼し訴えることができますように。神様、どうぞそのような時に落ち着いて主に信頼、静まって主に信頼し続けることができますように。そして主がなされる技を見ることができますように。どうぞ私たちに耐える力もお与えくださいますようにお願いいたします。神様、また同時に私たちの信仰の緩みがないように、すべてのことがこう 去ったとのうちにも私たちはしっかりと信仰の手綱を持って心を緩めるようなことがなく、いつも主との関係を強く保っていることができますように、またいつ あなたに涙を持って訴えるだけのその信仰を持つことが、また証を持つことができますように、我々一人一人を励ましてください。ご一緒に賛美しましょう。